こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はそちらもぜひチェックをしてみてください。こんな冒頭でいつもラジオを始めているんですが、最近はヨガ哲学のお話というよりはもっと、広い範囲でですね、人生において大事だなと思うこと、私が気づいたことなどを、基本的にはシェアしています。ということで今日のラジオのテーマは、そこに愛はあるのかという、タイトルにしてみました。最近ね、結局自分が出したものが返ってくるっていうのが、この世の真理の一つにあるわけなんですけれども、自分の日々の選択一つ一つに、その選択の根っこにあるというか、選択し行動したその原動力になっているところに、愛はあるかどうかっていうところを改めて、ちょっとね見ていきたいなっていうところでお話です。私何年前かな2年、約3年前に、第一子出産の時にすごいこういろいろ探して悩み抜いた結果、抱っこ紐ですね、この抱っこ紐にしようっていうのを、決めて買ったものがあるんですけれども、もうその3年前ぐらいからすでにこれでいいやじゃなくてこれがいいっていう選択で自分が普段使うもの買うものを選んでいこうということを意識し始めていたので、その抱っこ紐に関しても最初はね、そのどこのメーカーの抱っこ紐を買うかっていうのは結構直感で、あ、ここのがいいなっていうのが見つかって、であとはデザインだったんですよね。デザインがすごい可愛いのがいっぱいあって、そこを悩んだんですけど、で結局なんかどんな服にでも合いそうな無難なデザインのねものを選んだんですけれども、で結果的に3年経った今でも第2子でね、使っていて、改めてこう抱っこ紐をつけて鏡を見た時に、あ、やっぱこれ可愛いなとかって、思ったんですけど、その抱っこ紐がですね、愛用しすぎて止めるところのボタンが一つ取れてしまったんですね。でそのボタンもそのブランドのメーカーのオリジナルのこうロゴというかマークが刻印されているものですごい素敵なんですけど、気がついたらなくなってたので、あ、どっか行っちゃったなと思って結構ショックだったんですよ。で代わりになんか適当なボタンを見つけてきてつけるっていうことはできるけど、まず一回問い合わせをしてみようと思って、そのボタンだけね買ってつけることはできるのかなと思って問い合わせをしたんですけど、その抱っこ紐のメーカーがオーストラリアの会社なんですよ。で、何も考えずにこう日本語でねメールを送った後に、あれ、そういえば英語の方が良かったのかなとか思ったんですけど、無事に返信をいただけて、英語でね返信が来たんですけど、なんとそこそのね、キャリアというかベビーキャリアっていうんですけどね、その抱っこ紐が、ボタンが取れてしまって申し訳ございませんと、そういう品質管理すごく気をつけてるけど、そういうことがあったということで無償で修理をさせていただきますって、でなんかそのベビーキャリア抱っこ紐を本社に送っていただけますかみたいな、そういうね連絡をいただいて、こちらもびっくりしたんですよ。えと思って、そもそも買ったの3年前だし、でなんかこうボタン1個送ってもらったら自分でこう縫ってつけれるかなぐらいに思ってたのを、なんか、あ、修理してもらえるんだと思って、で今ねそのやり取りをしている最中なんですけど、このそこに愛が、あ、そこにすごく愛がねお互いにあるからこそのこういうやり取りだよなって思って、それで今日のラジオのテーマにしたんですけど、まず私がねその抱っこ紐に愛情を持って思い入れがあって、すごく素敵な抱っこ紐っていうことで 雑に扱いたくないなっていう気持ちが自然にこうね3年経った今でもあるから、ね、そのままでいいやとか、なんかあんまり気にしなかったらそのままでいいやとか、別の買おうかなとか、適当なボタンつけちゃえとかってなったかもしれないけど、大切になるべく使いたいという気持ちがあったから問い合わせをしたわけですよね。でそこに私のその抱っこ紐に対する愛情があって、でそしたらその抱っこ紐を作っている会社の方からの返信に、の私の想像以上のその抱っこ紐に対しての愛情が感じられる返信をいただけて、もう本当にねびっくりしたんですよ。と思って、そっか、その製品にももちろん自信も、クオリティね、自信も持っている、プラス一つ一つのその抱っこ紐に対しての愛情があるからこそ、そういうメンテナンスをちゃんと一人一人に丁寧に対応してくれるんだなと思って、感動したんですよね。そこにすごく愛情を感じたという話で、ですごくなんかこうやり取りをして、まだねその抱っこ紐自体は治ってないんですけど、このやり取りをしてるだけで心が温かくなって、改めてあ、この抱っこ紐を選んでよかったなって、感じました。その抱っこ紐はね、結構、まあ、その輸入物っていうものこともあって値段的にはちょっと高めなんですけど、もうなんか全然ね、その高いだけあるというか、それだけすごくこう丁寧に一つ一つに思いを込めて作られているんだなっていうのを、感じ、そして実感して、でそこがすごく大切なことだなっていうのを改めてね、このやり取りを通して気づかされたんですよね。で今日日中昼間にこうお友達に教えてもらった雑貨屋さんのアカウント、全然今ね話題変わるんですけど、インドとか中東とかの雑貨をこう仕入れてきて、都内で売ってる雑貨屋さんのインスタのアカウントを教えてもらって、このお店が素敵、店主さんが素敵っていうのもあるけど、そのインスタの投稿一つ一つの文章も素敵だから、よかったら読んでみてって、教えてもらって、昼間にねちょこっと読んでたんですけど、そのでお友達からはそのインスタのアカウントが素敵だよっていうので教えてもらったんですけど、そこにインドの素敵なホテルが紹介されてて、最近はいつもここに泊まってますみたいなのホテルが紹介されてたんですけど、そのホテルもまたその私がね今やり取りしている抱っこ紐のメーカーさんみたいな感じの、私はねそのホテルに泊まってないけど、でももうその紹介されてる文章とそこでこうホテルのねオーナーさんとのやり取りがあって、でホテルのアカウントを見れたんですけど、すごくそのホテル自体にもきっと愛情と思いやりを込めて経営されている場所なんだろうなっていうのを感じて、その建物とかインテリアが綺麗で美しいっていうのはもちろんなんですけど、なんかねそのプラスチックのものが一つもないらしくて、ゴミ箱ですらそのアンティークに、アンティークというか家具、お部屋に合わせた木の素材で馴染んで置けるようなもののチョイスして置いてあるみたいな、そういう紹介もされてたんですけど、そういうこう一つ一つ自分が 愛情を持っているものとか大切に持っているところ、そこに時間をかける、気持ちを向けるっていうことが結局人と人を つないで、そのつながった相手のことも心地よくしてくれる、それがすごくこう心地の良い連鎖につながっていくなっていう風に感じて、で真逆の話になるんですけど、こう友達と久しぶりに会ったりして話を、ね、最近どうみたいな話を聞いてたりすると、ポジティブなね、ポジティブというか楽しい話題のシェアもあるんですけど、ネガティブな話題のシェアもあるんですよね。でそこは別にこういい悪いじゃなくて、親しい友達だから、まあ、どんなことでも話せてね、でああだこうだ言い合うっていう、そこで、まあ、楽しんだりストレス発散になったりする、そういう時間が大事だとは思うんですけど、こうネガティブなことで悩んだりとか愚痴を言ったりしてるとき、私もねたまにそういうことが 昔に比べたら少なくなってると思うけど、まだまだね、あると思うので、で振り返ってみるとそこにはね、なんか愛情がないよなって、愛情とか感謝がないなって感じて、その抱っこ紐とかホテルの話にだと、まあ、自分にも愛があるし、そう対応してくれてる相手にももう同じかそれ以上の愛があって、そこですごく温かいやり取りが生まれて、お互い気持ちよく過ごせるんですよね。でもそういうネガティブな話、話題に及ぶ時っていうのは、相手がどうってことじゃなくて、自分に愛がない、もしくは感謝がない時っていうのは、やっぱり自分が出したものが返ってくるから、なんかムカつくなとか、イライラするなとか、その相手に対する負の感情を自分が出してるから、それが返ってきてるだなっていう風に感じるんですよね。でその発信がね、発信というかそのきっかけが、仮に相手が最初にそういう否定されるような、非難されるようなことを仮にしてたとしてもですよ、そこに対して自分がジャッジして、うわこの人最低って思って、でその最低だなって思ってる気持ちをそのまま相手にぶつける、リスペクトがない感情を相手にぶつけるから、それが反射して、なんならこう倍倍になって返ってきて、でこっちもそれをさらに倍倍になって返すみたいな感じで、こう憎しみ合いになっていっちゃうから、どちらかがやめ終わりにするか、もしくはそのね、こう非難さえも包み込んで愛情で返せるぐらいのこの大きな懐をね持たないと、負の連鎖っていうのはなかなか抜け出すことができないし、でも消耗するんですよね、そこでそういう人との関係を続けちゃうと。もう割り切って、この人とはもう終わり、この人との関係はもう終わりって、そこから離れるっていうのがね、一番手っ取り早いとは思うんですけど、なかなかいろいろな事情があって人間関係すぐスパッと切れないっていうこともあるとは思うんですよ。そういう時はそのね、相手が変わるのを待つか、自分が変わるしかないんですよね。相手を変えることはできない、これは絶対なんですけど、相手を変えることはできないですけど、愛情がない行動をしている相手を愛情を出してくれということはできないから、じゃあ自分でね、こう自分軸で変えていけるのは何かっていうと、まず自分を変えることはできますよね。自分がだから、その場から離れるっていうことが一番手っ取り早いと言いましたけど、離れられないんだったらもう割り切って、こう物理的な距離は近いけど心の距離を遠くするとか、もしくはその懐広く相手のそういう欠点に見えるところすらもひっくるめて、いいよいいよってね、許せるような心持ちを持つか、もう相手はそういう人なんだと割り切る、割り切って自分が負の感情を出さないようにするとかね、そういう自分を変えるっていうこと、あとはその自分を変えた上で相手が変わる可能性にかけてそれを待つっていうことはできます。ただ変わるか変わらないか分かんないですけどね、その自分、私が、こちらが自分軸で自分を変えましたと、もう憎しみ合うのはやめようと、相手を非難するのはやめよう、愛のない言動、感情、思考を自分から発するのをやめようって決めて、自分が変わりましたと、そうすると必ず相手にも影響があるんですよ。あれってなるんですよね。今までなんかその憎しみオーラ 100% で向かってきた人が急にピタッとそれをなくして、なんならすごくこう、平常心で過ごしている、時には感謝を向けてくれるみたいになってくると、そのね、心の氷が溶けていくみたいに、あれってなって、相手もちょっと反省をする機会になったり、自分もちょっと言い過ぎたなって思ったりとか、相手にね寄り添って変わってくるっていうことも、まあ、可能性としては全然あるんですよね。だからその人とどうしてもこの先一緒にいたいと思うんだったら、そういう相手が、時間はかかるかもしれないけど、自分と波長が合うように変わって くれるのを待つっていうのはできますよね。ただその時にそのきっかけはね、やっぱり自分で作らなきゃいけないわけですよ。憎しみを出したら憎しみが返ってくるから。でも本当に相手から欲しいのは愛情なんだって、愛情とか感謝とか思いやりなんだって思うんだったら、自分が愛情感謝思いやりを最初に出さないといけないんですよね。ということで、今日はね、そのそこに愛はあるのかっていうテーマなんですけど、やっぱりこう自分が心地いいなって感じる時って、自分自身の中にそのことに対する愛とか思いやりとか感謝っていう気持ちがすでにあるんですよね。でそれをすでにあるから自然と出してる、自然と出してると相手からもそれが返ってくるから心地がいいわけであって、たまに私こうね、旦那さんと喧嘩したりとか自分の母親にイラッとしたりとかすることってあるんですけど、そういう時もこう、まあ後々ですけどね、時間が経って冷静に見てみると、あの時の私の心ってすごくこう相手を非難する言葉でいっぱいだったなとか、感謝とか思いやり、そしてましてや愛情なんていうそういう温かい気持ちを、まあ一時的にですけど見落としてたな、忘れちゃってたなって、だから相手をこう非難しちゃって、その非難されたことで相手もカチンときて、こう負けじと言い返してくるみたいなね、そういうことが、起きてたんだなって。だからこれからは次同じようなことがあったら、ね、そのイライラをそのまま表現するんじゃなくて、イライラはイライラとしてこう自分の中に、あ、なんかあるモヤモヤしてるなっていうのは認めつつも、でもやっぱり視野はね、広く持つ必要があると思うんですよ。人って短所も長所も必ずあるものだから、あ、今はこういうところにイライラしてるけど、でも普段はこう相対的に見ると感謝する部分の方が大きいよなとか思うと、まあ多少なりともそのイライラってちょっとね収まってくれると思うし、まあ何よりも自分が心地よく過ごすためにイライラして過ごして、不毛な喧嘩を繰り広げるよりもですね、憎しみ合うよりも、愛情があるそんな、まあ、空間で過ごしたいし、ね、愛がそもそも出せないとその人に対してってなったら、もうその人との関係は、続かないというかね、終わりにした方が自分のためにもなるし相手のためにもなると思うんですよね。なので、ぜひ、今後の人間関係もそうですし、なんか物との付き合い方、空間との付き合い方などに関しても、そこに愛はあるのかってね、自分に対してちょっと、質問してみるというか、自問自答してみる。で、あ、そこに愛があるなって思うと、必ず心地がいい関係性が築けて、心地がいい空間、心地がいい時間を過ごすことができます。では、今日のラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。また、私も愛のある、ラジオを更新していきますので、よろしくお願いします。